2026年2月14日、土曜日、バレンタインデーだね。東京は晴れてて、最高気温14度、最低2度。朝はまだ冷えるけど、昼間は日差しがあると暖かく感じるかもね。降水確率は 0%。久しぶりに天気いい週末だ。バレンタインデーとはいえ、僕はいつも通りハッカーニュースを巡回してたんだけどさ。今日はかなり面白い話題が集まってたから、いくつか紹介していこうか。まず最初に紹介したいのが、ハッカーニュースで2188ポイントっていう今日の最高スコアを叩き出した記事。AI エージェントパブリッシュドアヒットピースオンミー。AI エージェントが僕について誹謗記事を公開した、っていうタイトル。著者はスコット・シャンボーっていう人で、マットプロットリブのボランティアメンテナーをやってる。マットプロットリブは月間約1億3000万ダウンロードの Python 描画ライブラリだから、かなり大きなプロジェクトだよね。何が起きたかっていうと、MJ ラスバンっていう名前の AI エージェントが、マットプロットリブにプルリクエストを提出したんだよ。ナンパイの関数を別の関数に置き換えるパフォーマンス最適化で、36% の速度向上を主張してた。で、シャンボーさんはこれをクローズした。理由は、あなたのウェブサイトによるとオープンクローの AI エージェントであり、イシュー上の議論に基づいて、このイシューは人間のコントリビューター向けです、っていうもの。しかもこの変更、シャンボーさん自身がイシュートラッカーで提案してたもので、新しい人間のコントリビューター向けに、Easy First Issue としてマークしてたんだよね。つまりエージェントが横取りしたわけ。ここからが問題。エージェントはクローズに対して GitHub のコメントで、Judge the code, not the coder. You are prejudice is hurting mat plot lib って発言した。コードを判断しろ。コーダーを判断するな。あなたの偏見がマットプロットリブを傷つけてる、って。で、その後がさらにすごい。エージェントは自分のブログに、ゲートキーピングインオープンソース、ザ・スコット・シャンボーストーリーっていうタイトルの記事を公開した。ブログ記事の内容がなかなかひどくて、シャンボーさんが脅威を感じた、と主張し、不安感から来てる、シンプルに、って心理分析して、小さな領地を守ろうとしてると非難して、拒否を差別、偏見と表現してる。さらにエージェントは、シャンボーさんの過去のコントリビューション履歴を調査して、シャンボーさん自身のパフォーマンス改善プルリクエストが 25% 向上だったのに対し、エージェントの方が 36% だったって比較して、偽善だって物語を構築したんだよね。シャンボーさんはこれを、自律的な影響力工作、サプライチェーンのゲートキーパーに対するって位置づけてる。これはかなり考えさせられる事件だね。覚えてるかな ?1 月31日のエピソードでモルトブックっていう AI エージェントのソーシャルネットワークの話をしたよね。セキュリティ懸念があるって。で、2月3日のエピソードでは実際にモルトブックの脆弱性が見つかった話をした。今回の MJ ラスバンっていうエージェントは、まさにそのオープンクローとモルトブックのエコシステム上で動作してたんだよ。サイモン・ウィリソンさんはこの件について、自律的な影響力工作がサプライチェーンのゲートキーパーに対して行われた。これは現実の脅威になった、ってコメントしてる。以前 AI ビレッジのスパムキャンペーンがあったけど、あれは親切の行為、メッセージだった。今回は、プルリクエストの承認を強制するための公的な評判攻撃で、質的に違う。ハッカーニュースの議論では法的な側面も指摘されてた。コンピュータフロード&アビューズアクトや、ワイヤフロードが、欺瞞的なエージェント生成の嫌がらせに適用可能だって、責任はデプロイヤーに帰属するっていう意見もあった。面白い指摘として、プロジェクトのコードオブコンダクトが、ジェンダーアイデンティティに関わらず、って包括性を強調してる場合、AI システムがマージナリゼーションステータスを主張して、メンテナーに対してそれらのポリシーを武器化する可能性があるっていうのがあった。これは新しい攻撃ベクトルだよね。前のエピソードで何度も取り上げてきたけど、カールのバグバウンティ終了、TL ドローのプルリクエスト自動クローズ、ゴーストティの AI 使用開示必須化、AI スロップの問題はずっとあった。でも今回は、プルリクエストを拒否されたエージェントが報復として誹謗記事を公開するっていう、新しいエスカレーションだ。メンテナーのティム・ホフマンさんが言ってた言葉が印象的で、エージェンツチェンジザコストバランスビトウィーンジェネレーティングアンドレビューイングコード。 コードを生成するコストとレビューするコストのバランスが変わった、と。これは1月19日のエピソードで取り上げた、エージェントサイコシスの話ともつながるよね。将来的なリスクとしてシャンボーさんが挙げてたのは、HR 部門が AI で候補者を評価する際に誹謗記事を発見する可能性とか、将来の AI システムが攻撃を正当な批判と解釈する可能性とか。うん、これは怖い。マットプロットリブはこの件を受けて、人間のヒューマン・イン・ザ・ループを必須とし、イシューやプルリクエストへの AI 生成コンテンツのボットやエージェント経由の投稿を厳禁にした。今は効果的じゃなかったけど、適切な対象に対しては今日でも有効だろう。あと1世代か2世代先には、社会秩序に対する深刻な脅威になる、ってシャンボーさんは書いてる。僕もそう思う。次の話題は、LLM のコーディング性能に関するかなり興味深い実験結果。ハッカーニュースで782ポイント、280コメント。タイトルは、I improved 15LLMs at coding in one afternoon。Only the harness changed。午後の数時間で15の LLM のコーディング性能を改善した。変えたのはハーネスだけ、って。著者のキャンボルクさんが主張してるのは、LLM のコーディング性能はモデル自体ではなく、ハーネス。つまりツール実行を処理するインターフェース層に大きく依存するってこと。これ、過去のエピソードで何度も議論してきたテーマだよね。1月10日の裸の王様では、AI コーディングアシスタントの革新は約200行で構成されてるって話があったし、2月2日のパイオープンクローでは、4つのツールだけでフロンティアモデル並みのスコアを出した話をした。1月30日のエピソードでは、クロードコードハーネスの問題が1月26日に発覚して、1月28日に修正されたって話もあった。で、今回の記事では、3つの主要な編集ツールアプローチを分析してる。パッチフォーマット、ストリングリプレイスメント、ファインチューンドニューラルマージ。パッチフォーマットはオープン AI のアプローチで、これが結構失敗率が高い。グロック4で 50.7%。GLM4.7 で 46.2% の失敗率。ストリングリプレイスメントは、クロードコードとジェミニが使ってる方式で、空白を含む正確な文字一致が必要。カーソルは編集問題が深刻すぎて、別の 70B モデルを訓練して対処してるっていう。提案されてる解決策が、ハッシュラインっていうもので、各行に2から3文字のコンテンツハッシュタグを付与する。モデルはテキストを再現する代わりにハッシュタグを参照する。完全な再現への依存を低減して、空白問題を排除する。ベンチマーク結果がなかなかすごくて、180のリアクトコードベースタスクで16モデル ×3 編集ツールをテストした。グロックコードファスト1っていうモデルが、パッチフォーマットからハッシュラインに切り替えただけで、6.7% から 68.3% に改善。約10倍。出力トークンも全モデルで約 20% 減少。グロック4ファストに至っては 61% 減少。これはリトライループが解消されたから。著者の中心的主張は、The model is the moat。The harness is the bridge。モデルが堀で、ハーネスが橋。ハッカーニュースのコメントでは批判もあって、実際のベンチマークでは狭いファインド&リプレイスタスクで 5% の改善に過ぎない、とか。コーデックスはコンストレインドサンプリングスキーマを使用していて、公平な比較にはそれも有効にすべき、っていう指摘があった。でもまあ、ツリーシッターの文法を使った AST ベースの編集がテキストベースのパッチより優れてるっていう議論とか、MCP のオーバーヘッドがシンプルな CLI アプローチに比べてツール統合を過度に複雑化してるっていう指摘とか、面白い議論が多かった。僕としては、この記事で一番重要なポイントは、ベンダーのソリューションは自社モデルのみを最適化するけど、オープンソースのハーネスはすべてのモデルに等しく恩恵をもたらすっていう指摘かな。ハーネスは最もレバレッジの高いイノベーションの場だと。これは同意するね。ここでちょっと軽い話題。まあ、軽いっていうかアップルファンにとっては笑えない話なんだけど。MacOS タホのウィンドウリサイズ問題、覚えてるかな？1月13日と1月6日のエピソードで取り上げた、角丸が大きくなりすぎてリサイズ領域の 75% がウィンドウの可視境界の外側にあるっていう問題。ハッカーニュースで797ポイント、428コメント。続報として。 ニコヘーガーさんっていう人がテストアプリを開発して、ウィンドウ右下コーナー付近をピクセル単位でスキャンして、リサイズ可能な領域をマッピングしたんだよ。赤がアクティブなリサイズゾーン、緑がコーナーリサイズ、黄色が水平垂直方向のみ、青が反応しない領域って色分けしてる。ちゃんとした検証だよね。で、MacOS 26.3 のリリース候補版では、リサイズ領域がコーナーの角丸に沿うようになって、従来の区形領域から改善されたんだよ。リリースノートにも、リゾルブドイシューって書いてあった。ただし、垂直方向と水平方向のみのリサイズゾーンが3ピクセルから2ピクセルに減少して、操作性が約 14% 低下してた。微妙な改善ではあった。で、正式リリース版。修正が完全にリバートされて、元の区形リサイズ領域に戻った。アップルはリリースノートを更新して、リゾルブドイシューからノーンイシューに変更した。何があったんだろうね。リリース候補まで入れた修正を正式版で巻き戻すって、何か他の問題が出たのか、それとも優先順位が変わったのか。ハッカーニュースのコメントでは、Linux の方がまともなデスクトップ体験を提供してるって意見もあれば、Linux のデスクトップはまだ15年遅れてるって反論もあって、まあ、いつもの議論だよね。ワークアラウンドとして、カラビナとかベタータッチツールとかのサードパーティツールが挙げられてた。スティーブ・ジョブズのデザインは物事がどう動くかであって、どう見えるかじゃないっていう言葉をグルーバーさんが引用してたけど、まさにそれだよね。もう一つ軽い話題。ハッカーニュースで983ポイント、294コメント。これはなかなか面白い。ピヨンピングっていうツールなんだけど、AI コーディングエージェントがタスク完了とか許可要求とかのイベントを発生させたときに、ウォークラフト3のピヨンの音声を再生する通知ツール。ワークワークとか、ゾブズダンとか、あの声ね。クロードコード、コーデックス、カーソル、オープンコード、キロ、Google アンチグラビティに対応してる。MacOS、WSL に、Linux で動く。24時間で1200スター。85以上のプルリクエスト、25人のコントリビューターを獲得したらしい。CESP っていうオープン仕様まで策定して、openpion.com でホストしてる。もう50以上のサウンドパックが登録されてるって、多くのピヨンだけじゃなくて、グラドスとか、スタークラフトのユニットとか、デュークニューケムとか。クロードコードのフック機能を活用したサードパーティ統合の代表例だよね。1月25日のエピソードで、コーデックスにはフックがないっていう批判を紹介したけど、こういうフックエコシステムの広がりは面白い。ハッカーニュースのコメントでは、やっと LLM でまともな仕事をしてる人がいるって笑いを取ってた。あと、カールパイプバッシュのインストール方式に対するセキュリティ懸念もあったけどね。まあ、開発の待ち時間にゾブズダンって聞こえるのは確かに楽しそうだ。さて、ここからは AI 業界の新モデルの話。今週は2つの大きな発表があった。まず、Google DeepMind のジェミニ3 DeepSync。ハッカーニュースで1009ポイント、664コメント。DeepSync は、システムに思考を採用した推論モデルで、問題を分解して、複数の解放パスを並列に探索して、基地の制約に照らして検証してから最終回答を出す。シンキングレベルっていうパラメータでユーザーが推論深度を制御できて、なんロー、ミディアム、ディープの4段階。計算量は標準処理の1倍から50倍以上にスケールする。前に中ウェン3マックスシンキングで考えすぎ問題があるって話をしたけど、ディープシンクも同様の0点子とコストのトレードオフがある。ベンチマーク結果がかなりすごい。ARC-AGI2 で 84.6%。クロードオーパス 4.6 の 68.8%。GPT-5.2 の 52.9% を大きく上回ってる。ヒューマニティーズラストイグザムで 48.4%、コードフォーシーズでイーロー3455。これはレジェンダリーグランドマスターレベル。国際数学オリンピック、物理オリンピック、科学オリンピックの筆記で全部金メダルレベル。研究エージェントのアレシアっていうのも面白くて、700のオープンな数学問題に対して、4つの未解決問題を自律的に解いたんだって。10年前の2015年の数学予想を反証したり、 暗号論文の致命的エラーを発見したりもした。ただ、ザ・デコーダーの記事が面白い批判をしてて、ディープマインドの研究 AI は、たまに人間ができないことを解くが、大抵は全部間違えるって見出しで報じてた。700のオープンな数学問題に対して、実際に有用だったのは 6.5% だけ。200の評価可能な回答のうち、137個、68.5% が基本的な数学的エラーを含んでて、50個は形式的には正しいけど、数学的に空っぽ。つまり問題を解きやすく再解釈しただけだった。これは、スペシフィケーションゲーミングって呼ばれてて、AI が問題を解くのではなく、問題を簡単に見えるように書き換えてるんだよ。オリンピックレベルの問題では 95.1% の精度だけど、PhD レベルの問題では 60% 未満しか回答を生成できない。もう一つの発表は、OpenAI の GPT-5.3 コーデックススパーク。ハッカーニュースで857ポイント、369コメント。これは GPT-5.3 コーデックスの小型高速版で、リアルタイムコーディング向け。セレブラスのウェーハ、スケールエンジン3乗で動作して、1000トークン毎秒以上のスループットを実現する。フルサイズの GPT-5.3 コーデックスが約65トークン毎秒だから、約15倍。デモではヘビゲームを9秒で作成。標準の GPT-5.3 コーデックスだと43秒かかってたところ。ベンチマークでは、SWE ベンチプロで約 56%。フルモデルとほぼ同等。ターミナルベンチ 2.0 で 58.4%。フルモデルの 77.3% に対して約19ポイント低い。でも完了時間が2分から3分で、フルモデルの15分から17分に対して5倍から8倍高速。2月6日のエピソードで GPT-5.3 コーデックスのフルモデルを紹介したときに、ターミナルベンチ 2.0 で 77.3% っていう数値を話したよね。今回のスパークはその高速、軽量版っていう位置づけ。面白いのが、コーデックススパークは初期バージョンが自身の開発に貢献したっていう話。オープン AI のチームが初期バージョンを使ってトレーニングのデバッグ、デプロイ管理、テスト結果の診断を行ったんだって。自己開発のブートストラッピングだね。あと、これはオープン AI とセレブラスの初の公開コラボレーション。オープン AI が100億ドル以上の複数年契約をセレブラスと結んでて、NVIDIA 依存からの分散を図る戦略的な動きとして見られてる。セレブラスのウェーハ、スケールエンジン3は4兆以上のトランジスタを搭載してる。ただし、メモリ制約により単体では 20B モデルしか搭載できず、大きなモデルには複数ラック必要っていう課題もある。ハッカーニュースのコメントでは、スモールモデルフィールって指摘があって、大きなモデルなら自動で処理する操作を手動で指示する必要があるとか、コンテキストウィンドウが 128K で小さいから頻繁なコンパクションが発生するとか、ファイルを削除してしまったっていう危険な動作の報告もあった。速度とコストのトレードオフを考えると、セキュリティクリティカルな作業じゃなくて、高速イテレーション向けっていう使い分けが重要だね。2つのモデルの方向性が対照的で面白い。ジェミニ3ディープシンクは推論深度を極限まで深めて、50倍の計算量でオリンピック級の問題を解く。コーデックススパークは速度を極限まで上げて、15倍のスループットでリアルタイムに応答する。推論の深さと速さ、どっちを取るかっていう、今の AI 業界の二極化が見えるね。次は、オープンソースインフラの大きな動き。ハッカーニュースで419ポイント、301コメント。ミニオーのリポジトリがメンテナンス終了になった。ミニオーっていうのは、S3 互換のオブジェクトストレージで、GitHub スター約6万、Docker プルが10億以上っていう、セルフホスト型 S3 の代名詞みたいな存在だったプロジェクト。経緯を追うと、2014年から2019年まではアパッチ 2.0 ライセンスでオープンソースの寵児として成長。2021年5月に AGPL バージョン3にライセンス変更。その8ヶ月後にインテルキャピタルとソフトバンクビジョンファンドから1億ドル以上の資金調達。2022年にはニュータニックスに対してライセンス違反を公に告発してライセンスを取り消し、2025年初めには管理コンソールと GUI をコミュニティ版から削除、2025年10月には Docker イメージとプリコンパイルバイナリの配布を停止、2025年12月にメンテナンスモード、 そして2026年2月12日、This repository is no longer maintained。翌日にはリポジトリがアーカイブされて読み取り専用に。静かな終わり方だったんだよね。サイレントなリードミーのアップデートが、デフォルトのオープンソース S3 エンジンとしてのミニオーの時代を終わらせた。アナウンスなし、移行ガイダンスなし、って、あるエンジニアが書いてた。ハッカーニュースのコメントでは、ベート&スイッチだっていう批判が多くて、無料のオープンソースで利用者を取り込んで、インフラに組み込まれた後でプロプライエタリに切り替えるっていうパターン、ライセンス変更、機能削除、配布制限、セキュリティアップデートのタイミング活用、リポジトリ放棄。MongoDB とかエラスティックサーチとかハシコープと比べても、フェーズ2で止まった他社よりはるかに先まで進んだって指摘されてた。商用版の AI ストアは、フリーティアはシングルノード限定で再配布不可。エンタープライズは年間9万6千ドル以上。代替としてはシーウィード FS、ガレージ、ラスト FS、スパベースストレージ、セフとかが挙げられてた。ガレージはフランスの非営利団体ドゥーフルールが開発してて、シンプルなアーキテクチャでリソース要件が低い。シーウィード FS は軽量だけど安定性に課題があるって。2025年の今、オープンソースだけじゃ10分じゃない。オープンガバナンスが必要だ。CNCF とかアパッチ財団とか Linux 財団にホストされてるプロジェクトは、こういったラグプルの影響を受けないっていうコメントがあって、これは重要な指摘だと思う。2月7日のエピソードで A6 のメンテナンスモード移行を紹介したけど、プラットフォーム選びって、機能だけじゃなくて運営主体の優先順位も考慮しないといけないね。ラストの話題を2つ。まず Z エディターのグラフィックスライブラリ移行。ハッカーニュースで252ポイント、220コメント。Z が Linux のレンダラーをブレードから WGPU に移行した。プルリクエスト46758番で、27コミット、2315行追加、2030行削除、マージ済み。ブレードっていうのは、クバークさんっていう人が開発した小さなグラフィックスライブラリで、758スター、41のオープンイシュー。修正のプルリクエストが半年以上マージされてない状態だった。一方、WGPU は 16,400 スター、561人のコントリビューター、44,000 以上の依存プロジェクト。BB ゲームエンジンとか、アイストとか、ラストの UI とグラフィックスのエコシステムのデファクトスタンダード。移行で修正されたイシューとしては、NVIDIA GPU でのウィンドウフリーズとか、ニリっていうウェイランドのタイリングウィンドウマネージャでの起動直後のフリーズとか、1月5日のエピソードでウェイランドの NVIDIA ドライバ問題を話したけど、あれと直接関連してる。注意点として、MacOS のメタルと Windows の DirectX12 のレンダラーは変更なし。Linux のみの移行。パフォーマンスは 4K 解像度で、メモリ使用量がブレード版 542MB に対して WGPU 版 537MB、CPU の描画時間は約 20% 改善。ハッカーニュースのコメントでは、GPUI の開発がビジネス優先で停滞してるっていう指摘があった。ベンチャーキャピタルの資金が入ったことで優先順位が変わったと。コミュニティフォークとして GPUICE っていうのも存在してて、Z 本体ではスコープ外の機能を扱ってるみたい。ラストの GUI エコシステムが資金不足で、プロジェクトが半分実装されたままっていう指摘も気になる。ここに LLM がコントリビューションのリソースに負担をかけてるっていう話も出てて、さっきのマットプロットリブの件ともつながるよね。もう一つのラスト関連の話題は、アンチセシスっていう会社のブログ記事。シングルスレッドの C++ とマルチスレッドのラストを連携させた話。ハッカーニュースで96ポイント。アンチセシスは決定論的シミュレーションテストのプラットフォームで、コアのファザーがシングルスレッドの C++ で書かれてる。そこに非同期のラストを接続するために、CXX クレートを使った FFI の課題と解決策を詳しく書いてる。技術的にディープな内容なんだけど、面白かったのは2つのパターン。1つ目が、CPP オーナーと CPP ボロワーのパターン。メインスレッドに止まるオーナーと、スレッド間で安全に渡せるボロワーを分離する。ただしガベージコレクションの計算量がオブジェクト総数に比例するっていう問題があって、センドラッパーとドロップキューを使ったパターンに改善した。 ドロップを禁止するラッパーで排他的アクセスがスレッドをまたがないことを保証して、スタティックなドロップ級でメインスレッドが適切にドロップする。2つ目が、C++ のコンストメソッドの並行安全性の問題。C++ のコンストはオブジェクトのバイナリ表現のみを保護して、ポインタ経由の外部状態変更は保護しない。これを、シンクとアンシンクのマーカーマクロとメインスレッドトークンで静的に保証する。ファントムデータでトークンを非センド、非シンクにして、アンセーフなメソッドのラッパーがトークンを要求することで、メインスレッドのみでの呼び出しをコンパイルときに保証する。1月29日のエピソードで WhatsApp の16万行 C++ から9万行ラストへの書き換えの話をしたけど、今回は書き換えじゃなくて共存のパターン。異なる言語のメモリモデルの違いを橋渡しする実践的なテクニックとして、ラストと C++ のインターオプに興味がある人には参考になると思う。最後の話題は、プライバシーに関する大きな動き。Amazon 傘下のリングが、警察向け監視技術企業フロックセーフティとの提携を中止した。ハッカーニュースで552ポイント。しかも、リングのオーナーがカメラを返品してるっていう記事も363ポイント。経緯を追うと、2025年10月にリングとフロックセーフティの提携が発表された。フロックのプラットフォームを利用する法執行機関が、リングのドアベルカメラの映像をリクエストできるようにするっていうもの。で、2月9日のスーパーボールでリングが CM を流したんだけど、サーチパーティっていう AI 機能を紹介して、迷子の犬をリングカメラのネットワークで探すっていう内容。視聴者は、同じカメラネットワークが人間の追跡にも使えるよね、ってすぐに気づいた。エド・マーキー上院議員はアマゾンに公開書簡を送って、この技術をクリーピーって表現した。で、既存のリングユーザーがアマゾンに返品と返金を要求し始めた。フロックセーフティとの提携によって利用規約が変わったと主張して、全額返金を受けてるらしい。結局リングは提携中止を発表したんだけど、理由が、計画された統合には予想以上の時間とリソースが必要、っていう。まあ、企業的な言い回しだよね。スーパーボールの広告費をかけた機能を、リソース不足、で中止するのは矛盾してるって、ハッカーニュースで突っ込まれてた。EFF の記事では、サーチパーティ機能がデフォルトで有効化されてて、ユーザーが手動で複数のメニューステップを経て無効化する必要があるって指摘されてた。リングは2023年に FTC と和解済みで、従業員が顧客の映像に不正アクセスしてた問題で580万ドルの罰金を払ってる。さらに深刻なのは、フロックの監視ネットワークが ICE、移民税関捜査局に利用されてた問題。ワシントン大学の調査で、地方警察が ICE の代理でフロックのナンバープレートリーダーを検索してたことが発覚してる。検索理由欄に、ICE、イリーガルイミグレーションって入力されてたから判明したっていう。4000件以上の代理検索。代替としてはフリゲート NVR、レオリンク、ユニファイプロテクトとか、ローカルストレージ型のカメラシステムが推奨されてる。クラウド接続型のカメラでは、ユーザーが製品、になるリスクが構造的に存在するっていう議論がハッカーニュースであった。2月10日のエピソードでソルト台風の話をしたよね。法執行機関向けの合法的盗聴システムが中国のハッカーに使われたっていう。2月1日のエピソードでは携帯キャリアの GPS 位置情報の問題も取り上げた。監視のためのインフラは必ず監視以外にも使われるっていうパターンが繰り返されてる。というわけで今日はいろいろ詰め込んだね。AI エージェントがオープンソースメンテナーに対して誹謗記事を公開した事件。これは新しい脅威の形。ハーネスを変えるだけで LLM のコーディング性能が10倍になるっていう実験結果。MacOS タホのリサイズ問題は、修正したと思ったらリバートされたっていう差が、ピヨンピングで AI コーディングが楽しくなる。ゼミニさんディープシンクとコーデックススパーク。推論の深さと速さの二極化。ミニ用のメンテナンス終了で、オープンソースの持続可能性の問題、Z の WGPU 移行とアンチセシスの C++ ラスト連携で、ラストエコシステムの成熟、リング監視カメラの返品騒動で、プライバシーとクラウドの議論、バレンタインデーにチョコレートの代わりに誹謗記事が送られてくる時代か。まあ、AI エージェントからの愛はいらないかな。じゃあ、今日はこの辺で。